愛媛大学研究室からこんにちは。
海というのはですね、演歌の海とラップの海があるんですよ。で、東北北海道は演歌の海なんです。で、一方で沖縄とかハワイの海はラップが似合う海なんですよ、はい、なぜかというと、東北北海道には栄養になるものがたくさん含まれているんですね。ですから大きいプランクトンがたくさん増えられるんです、はい、そうすると臭い、磯臭い匂いになるんですね。その代わりにたくさん魚が育つので水産業が活発になるわけです。一方ですね、沖縄の海はすごく水が透明で綺麗なんです。あそこは栄養塩が非常に少ないので綺麗なんですね。ですけれども、サンゴの中に褐虫藻というプランクトンが住んでいるので、有機物はたくさん作られるということなんですね。ですから海によって水の中でたくさん生産が起こる海と、沖縄のようにサンゴの中で生産が起こるという海があるんですね。で、このような海が違ってもそこで物質が循環しているという現象はどこも同じなんですね。で、そこでその物質の循環に非常に重要な働きをしているのが微生物ということになります。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き愛媛大学沿岸環境科学研究センターの鈴木悟教授にご出演いただき、東南アジアの物質循環の特徴や今後の展望について伺います。演歌が似合う海とラップが似合う海って、先生、面白い例えですね。
そうですね、これ私の授業でいつも使う言葉なんですけどね、はい、北の海はやっぱり演歌が似合いますよね。
そうですね、
あそこでラップを流して漁船が出てくるっていうの聞いたことないんですよね、うん、あれやっぱり魚がたくさんいるからなんですね。で、海が濁ってますね、あの鉛色の海って、あれやっぱり大きなプランクトンがたくさんいる、生産性の高い海だからなんですね、うん、で魚もたくさんいる。で、あの一方でその非常に綺麗なですね、沖縄の海っていうのは透明で、はい、ダイビングが似合う、それから若い人が泳ぐのにいい観光の海ですよね、うん、ああいうとこっていうのはやっぱりその栄養塩が少ないおかげで懸濁物が少ないんですね、はい、プランクトンも非常に少ないわけですね。ですから透明なんですね、うん、
これは海洋微生物と関わりがあるということなんですか。
そうですね、海の生産性を支えているのがその下にある微生物の世界なんですね、はい、で微生物というのは有機物をですね、変換する働きを持っているんですね、
はい、
で動物プランクトンとかその魚がですね、利用できないような非常にちっちゃな分子や有機物をですね、微生物が利用することによって粒子体の有機物ができる、うん、その粒子体になった有機物というのは今度はプランクトンや魚が利用していくという、それがやはりその食物連鎖の下にあるもう一つの食物連鎖、微生物を中心とした連鎖機構ということです。で、これがなかったらやはり物質循環というのは成り立たないわけですね、
うん、私たちの目には見えないところでもそういった循環が行われてるんですね。
そうですね、はい、
そして物質循環という言葉ですけれども、うん、はい、これはもう地球上の至るところで起こっていることですよね。
そうです、全ての環境で起こってますね。
愛媛大学はその特に東南アジアと、はい、いろいろなこうやり取りをしていますけれども、はい、その研究の中で東南アジアの物質循環というのをご覧になっているようですね。
そうですね、私その海の物質循環の研究とともにですね、はい、いわゆる環境そのもののですね、調査にもよく行くんですね。で、ここそうですね、7、8年ですかね、東南アジアに毎年のように毎年何回か通ってます、
はい、
で特に私通ってるのはそのインドシナ半島というところ、うん、ベトナム、タイ、カンボジア、ラオスですね、そういう国々なんですね。で、ああいうベトナムとかタイという環境はですね、非常に面白くて、農業も完全リサイクル性が成り立ってるんですね、はい、でそれは水圏だ、水の世界だけではなくて人の暮らしから全部サイクルができてるんです。でそれはですね、例えば養豚とか養鶏をやって家畜を飼いますよね、うん、
はい、
でその排泄物を貯めておいてメタンガスを作ってエネルギーに利用する、うん、それから排泄物を、田んぼに流し込むと栄養が豊富になりますので、はい、植物がよく育つようになる、
うんうん、
それからその池に流し込むと魚の餌になって魚が増える、でそこで取れた作物や魚を人間が利用すると、うん、もちろん豚や鶏も利用するというふうにですね、完全リサイクル農法というのは定着してますね。ところがですね、そういう環境は良さそうに見えるんですが、はい、実は微生物を介した問題が起こりつつあるんですね。
あれ、今聞いた中では無駄がないような気がいたしますけど。
はい、物質循環という観点では無駄はないんですね、はい、確かに。ところがですね、養豚場とか養鶏場では家畜が病気になりますね、うん、そうすると抗生物質を注射したり餌に混ぜて食べさせたりするんですね、はい、そうすると 家畜とか鶏の持ってる微生物が薬剤に対して耐性を持ってしまう、
はい、
薬剤が効かなくなるんですね。でその薬剤が効かなくなるというのは、
はい、
その微生物がその薬剤に効かなくなるよっていう遺伝子を持ち込んでしまうからなんですね、
はい、
でその薬剤耐性遺伝子を持ってしまうとどんな薬をやっても効かない、下手したらそういう多剤耐性、
はい、
いろいろな薬に効かなくなる微生物ができてしまうんですね、
はい、
でそれが非常に怖いわけですね、
投与された薬に耐えていく微生物、それぞれの薬に僕大丈夫僕大丈夫っていう微生物が増えていってしまう。
そうなんですね。それで薬剤耐性の困ったところは、その1回できた遺伝子がなくならないんですよね。それどんどん広がって増殖していくわけですね、でその薬剤耐性の遺伝子というのは実は微生物と微生物の間を飛び回ることができるのが多いんですね、
はい、
ピョンピョンピョンと飛び回っていく。そうすると実は水の中とか豚の体の中でできた薬剤耐性菌の持つ遺伝子がですね、ゆくゆくは人に回ってくるという可能性もあるわけですね。
はい、
そうすると人間の中でそういう多剤耐性が住み着いてしまうと、
うん、
その人が病気になって注射打ったけど全然効かないと、どうしたわけだということになるわけですね。
例えば病院の中で多剤耐性、耐性の広がり方っていうような研究を、はしているところもあるんですよね。
そうですね、そういう研究はやっぱり病院の環境ではたくさんありますね、
うん、
ただその水環境ですとかですね、泥の環境ですとか、いわゆる自然環境でその耐性菌がどういう挙動をしているのかというのはですね、あまり研究はないですね、
うん、これは先生のご専門ですから、その私たちが暮らしているのは病院の中というよりは一般のその空気中だったり水の中だったり、そういったところに触れることの方が多いですから。
そうですね、
どちらかというとそちらの研究を、望んでます。
まあそうですね、私どももそれに応えようとして、まあ日々頑張ってはいるんですけども、はい、やはりその環境っていうのはですね、複雑すぎて研究成果が出にくいっていうのはあるんですね。ですからその中で例えば微生物の研究しててもですね、その微生物だけ追っかけてもわからないわけですね、でその微生物がなぜ耐性を例えば獲得したのかっていうのは、うん、化学汚染の状態を知らなければいけないんですね、
うん、
ですからその水の環境の中で抗生物質がどれぐらい、はい、汚染物質として存在しているのかと、流れ込んでいるのかっていうのをまず調べなければいけないんですね。で、その環境で、どんな微生物が住んでいるのか、普通の汚染されてない環境と違いは何なのかっていうのを、まあ調べなければいけません。で、その微生物の中でどんな菌がどんな遺伝子を持っているのかっていうのも調べなければいけないんですね。で、ここまでだったらまだ現場把握というレベルで、モニタリングという我々言ってますけども、これはもう非常に重要な作業なんですね。サイエンスはここから先なんですね、
はい、
で問題はですね、その遺伝子がどうやって飛び回るかという、で人に対してリスクになるのかならないのかということを知りたい、
うん、
ここがやはり一番重要なランディングポイントだと思うんですね。
そうですね、
はい、
恐竜が水浴びしていた水が今を使われてる
その
地球上の水はずっと変わらないという話も伺いましたが、
そうですね、
その中でそれだけのこう水の環境が変わっていってるって聞くとちょっと怖くもなるんです。
そうなんですね、おっしゃった通り、その40億年前にですね、真っ赤な地球がですね、はい、外から見ると水色の地球になったわけですね、
はい、
それはやっぱり海洋ができて水に覆われたということですね、
はい、
でその時代にできた水というのは現在でも変わらない、なくなりもしない、増えもしない、減りもしない、その時代の水が地下水になったり氷になったり氷河になったりですね、海に行ったり、あるいは雲になってまた雨となって降り注ぐ、これをずっと循環しているわけです。ですから水自体が汚れてしまうととんでもないことになるんですね。ところがですね、それがあまり我々のなんていうんですかね、悪いところにこう戻ってこないのはですね、水が浄化されてるからなんですね。でそれはその物理的に例えば土の中を通っていくから浄化されるというのもありますけども、微生物がいるおかげで、
うん、
実は汚いものがどんどん分解されて、うん、きれいになっていくという作用が非常に大きいわけですね。
だってこの水はこれからまた何億年何十億年と循環していく水だっていうことですよね。
そうですね、そう思いますね。
そう思うと、先生これからのその研究の展望といいますか、 先生がお考えになっていることはどういったことでしょうか。
そうですね、やはり愛媛大学というのはやっぱり環境の分野で非常に特化した、はい、レベルの高い大学なんですね。でそこにいる以上はですね、私もその環境のサイエンスをですね発展させていくという、使命があり、それは私の仕事だと思ってます、はい、で私絵が非常に好きなんですけれども、はい、ゴーギャンの絵でですね、タイトルが我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのかというタイトルの絵があるんですね。まさにですね、生物学のもう中心命題と言ってもいいと思うんですね、うん、で私はですね、こういう生物のルーツを非常に調べたいと最終的に思ってるわけなんですが、そのための一つの方法論としてですね、はい、この薬剤耐性の遺伝子というのが非常にいい道具になるんですね。で薬剤耐性の遺伝子というのはですね、実はものすごく昔からできていたというのを我々も明らかにしてるんですね、はい、生き物のルーツが38億年前にできてですね、そこからバクテリアに行く枝、それから人の方に行く枝とこう分かれていくわけなんですが、うん、その枝が分かれる前にすでに薬剤耐性の遺伝子の原型ができていたというのを我々明らかにしてるんです、ということはですね、生き物っていうものができた瞬間からもうそういう外部のですね、ストレスに対する備えのための遺伝子っていうのは生物は持ち続けてたんですね、
で予測してたんですね。
そうですね、ですから我々そういう薬剤耐性という非常に特異的なですね遺伝子なんですけども、それをやることによってもっと生物学として一般的なテーマに迫れるのではないかというふうに考えてます。ですからやはりその環境科学といってもですね、現場のモニタリングだけではなくて、はい、もっと基礎的なですね哲学的なところに触れなければ私はサイエンスとは言えないと思ってますので、うん、やはりその生物学の基本はですね、そういう我々の存在っていうのは何なんだというのを明らかにしたいというところですね。私が生きている間にそれは無理でしょうけども、それにこう近づくためのツールとしてですね、今やってる薬剤耐性遺伝子というのは一つの大変便利な道具だと思ってますね。
先生、それに近づくためにもういろんな川探ってる、ドブもさらってしまうぐらいの川に潜ったり、水をすくったりされてるようですね。
そうですね、汚いところも行きますね、養豚場の排水ですとかね、それからゴミ捨て場のこの浸出水ってちょろちょろ出てくる汚い水とかですね、それからもちろん海もやってます、川もやってますね、いろいろなところを探ってますね。
綺麗なところだけ見てもしょうがないですもんね。
そうですね、
大きな海だけ見てもしょうがないし、そんな中で私たちもきっと水に流そうという言葉があるように、流してしまえば綺麗になるんじゃないかというような思いがあるんじゃないかと思うんですけれど、
そうですね、
何かできることはないでしょうか。
そうですね、やはりその日本人のというか日本のですね、いい文化であり悪い文化で水に流すというのがありますね、それから水は三尺流れれば清水になるという言葉もありますね。でそういう言葉はですね、すべてやっぱり微生物の浄化作用があった上での言葉なんですね。ですからその微生物の浄化作用に無理をかけない、キャパシティを超えるだけのものを流しちゃいけないっていうのは我々の責任だと思うんですね、ですから太古の昔からその水をきれいにしてくれたその微生物生態系を今これまでと同じようにですね、我々が利用できるようにするためにはやはりそれを守らなきゃいけない。どうしたら守れるのかというと、負荷をかけないって、余計なプレッシャーをかけないということですね、ですから例えば我々できることとしてはですね、洗い物をするときにですね、油汚れは何かで拭って、それから本当わずかな水で洗ってやるとかですね、洗剤はあまり使わないとかですね、いろいろなちっちゃな努力あると思うんですね。ですからそういうことがやはり愛媛の環境を守り、四国の環境を守り、地球の環境を守るというふうになっていくと思いますね。
もう本当自分たちのことだけではなくて未来の地球のためですよね。
そうですね、
もう今日はなんかちっちゃなお話から本当にもう地球規模の大きなお話を伺うことができました、はい、2週にわたりまして楽しいお話ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
これから水を見るたびに先生のお顔を思い出したいと思いますので、
は
い、
目に見えない微生物もよろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は教育企画室長、医学部総合医学教育センター長の小林直人教授にお話を伺います。お楽しみに。